テストテスト。瞳子さん、音入ってます？
ああ、問題ない。
どうして私がこんなことしなきゃならないのかしら。
そう、ぼやくな、あざかん。ほら、始めるぞ。
はい。じゃあ、行きまーす。
ラジオ空の教会、ザ・ガーデン・オブ・リスナーズ。
これを聞いている皆さん、私、青崎瞳子と。
ああ、はい。黒糖あざかです。
我々二人は、ちょっとした事件に巻き込まれ、この空間に閉じ込められてしまった。
ちょっとどころじゃないと思いますが、っていうかそもそも瞳子さんが。
それはもういいじゃないか。もうあんまりしつこいとお兄ちゃんに嫌われるぞ。
兄は関係ありません。
とまあ、そんなわけで、我々はここからしばらく出られそうにない。
どんなわけだか。
そこで暇を持て余した我々は時折送られてくるこの謎の台本に従いラジオ番組をお送りすることにした。
全くもって気が進みませんが。
さっきから文句が多いぞ。メインパーソナリティの黒糖あざかくん。どこまで読んだかな。
あ、もうほらここですよ、ここ。
あー、すみません。当番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集する。各コーナーのテーマにのっとってメールを送ってきてくれ。
募集中のテーマはまず教えて空の教会のコーナー。
皆さんから寄せられた質問に答えようというコーナーだ。空の教会の物語に関する質問から普通に生活していたのでは知り得ない魔術に関する疑問、果てはあざかのプライベートに関することまで。
ちょ、どうして私のプライベートについて教えなきゃいけないんですか。
まあそういうサービスもありかもしれないじゃないか。
サービスって、まったく。次は、打倒領義式、式の目撃情報のコーナー。何ですかこれは。
何、あざかちゃんの憎きライバル領義式を倒すため、敵を知れば百戦危うからず、皆さんから寄せられた式の目撃情報から弱点を割り出そうというコーナーだそうだ。
あの変わり者、目撃すること自体が至難の業だと思うんですが。
だからこそ多くのリスナーから情報をもらおうというんじゃないか。思わぬ弱点が見つかるかもしれないぞ。
まあそうかもしれませんね。式がどこで何をしていたという情報をお持ちの方は目撃情報コーナーまでお寄せください。
続いて、あざかちゃんにあなたが考えた妹ゼリフを言ってもらおう。私だけのお兄ちゃんコーナー。お兄ちゃん大好きな妹オブ妹、あざかに言ってほしいセリフを募集します。
いい加減にしてくださいよ。どうして私がそんなこと
を。あざか、言葉は口にしてこそ言霊として呪術的な意味を持つんだよ。呪詛に大きな意味を持たせるには積み重ねが大切なのです。秀逸なセリフを毎夜毎晩つぶやけば、あの僕年人でもきっとなんとかなる。
前向きなのか後ろ向きなのかよくわかりませんね、それ。メールの宛先は配信ページにあるメールフォームから送ってください。
こんな感じだろうか。
よくわかりませんが、もし聞いてくれた人がお便りをくれたら、あそこのファックスに届くようになってるみたいです。どういう理屈でそうなってるのか全く不明ですが。
ま、どうせすることもないんだ。来るかわからない手紙を待つのも大手なもんじゃないか。
っていうか本当にこれ聞いてる人いるんでしょうか。いたとしてもどこの誰が。うわ
っ、おお、早速送られてきた。
もう何が何やら。
何
はい、そんなわけで始まりました、ラジオ空の教会、パーソナリティの黒糖あざか役、藤村あゆみです。今回はですね、ゲストに本田孝子さんをお招きしてお送りしております。
どうも、青崎瞳子役の本田孝子です。
はい、どうも。本当に嬉しいです。私ちょっと緊張しておりますけど。
緊張しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、この番組はですね、12月の1日から順次公開予定の映画、空の教会の世界をいち早く皆様にお届けする、そんな番組になっております。
はい、記念すべき、そんな
記念すべき
告知の段階で呼んでいただいてありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。もうあれですよね、これが配信された、もう 4日後とかですかね。もうすぐ公開になるということで、本編の方はあのラジオとはちょっと雰囲気がまた違って、
シリアスな、
そうですよね、
すごい綺麗な感じに、はい、作品になってます
ね。なってますね。とうこさんめちゃめちゃ難しいこといっぱい喋ってましたけど
そう、なんか小説ではあの黒糖のモノローグであったりとか、
はい、
いうセリフというかそういう部分までとうこが喋るみたいな感じのセリフになってたから、ね、はい、結構喋りました。
はい、もうすごいあの本編ではあのクールなクールなとうこさんなんですが、
はい、
あの本田さんがこれからあのどんなあのキャラクターをこう見せていただけるのかなとすごく楽しみでございます。
あさかちゃんはねでも、はい、今回はちょっとしかね、
そうなんですよね。
でも皆さんに楽しみに、みんなきっといつ出てくるんだろうあさかちゃんみたいな、きっと感じないんじゃないですか。
そうですよね、本当に最後の最後に、うん、あのある意味謎めいた登場の仕方をするあさかちゃんなので、ね、
うん、
はい、ちょっとね、このパーソナリティをやりつつ皆様にこうあさかちゃんと、うん、あの藤村あゆみに関してこういろいろとね、うん、あの興味を持っていただけたらと思います。
そうですね、
はいはい、というわけでですね、今日は特別ゲストとして空の教会のスタッフ講談社の太田克志さんとアニプレックス岩上敦弘さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではですね、あの二人の方から簡単に自己紹介などをしていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
どうも、講談社の太田克志と申します。那須きのこさんの、担当編集者を講談社でやっています。講談社のノベルス版の彼の教会の担当させていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、劇場版からの教会のプロデューサーを務めてますアニプレックスの岩上と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あのではですね、あの聞いてる方もすごく興味深いことではあると思うんですが、映画の簡単な紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
どうしましょう。じゃあ僕からで。
どうぞ。
じゃあ岩上から話させてもらいます。
は
い。まあ、今回ご存知の方も多いと思いますけど、原作が7章構成なんですね。
で、
この7章構成そのまんまやってしまおうという、まあ、結構無茶な企画だったんですけど、無事スタートすることができまして、いよいよその第1章の公開が12月1日からということになってます。で、第1章は俯瞰風景という作品ですね。原作、まあ、7章で全体通して大きい話になってるんですけど、まあ、各章ごとにも、ちゃんと単体のストーリーになってるので、
はい、
まあ、そういう2つの楽しみ方を、それぞれも楽しいし、7章全部見て楽しいという映画になっているはずですので、ぜひ皆さん期待していただければというところです。
はい、はい、では
ですね、
はい、
何でしょう、
あと作品内容とかも、
はい、ぜひ俯瞰風景も含め、
はい、いやもう本当に不思議な作品で、時系列はもう錯綜して、一章だから一番古い時系列かというと、そういう作品でも全くないんですよね。
うん、
もうすでにいくつかのエピソードが終わった後の話が、からいきなり始まる話で、もちろん一章一章独立して楽しむこともできるお話なんですけれども、ぜひ7章すべて、読んでみて、感じてもらいたいというような作品になっています。主人公は、両儀式という、女の子で、この人はですね、物の死を見ることのできるという直視の魔眼という、特殊なちょっと能力を持っている女の子なんですけれども、彼女の周りに、まあ、いろいろ引き寄せられるようにしてやってくる様々な怪異、奇妙な怪人物、まあそういう、ちょっと、なんて言うんでしょうね、普通の日常とは違った非日常の世界、と解き合って、何に振ってるか分からなくなってきた。
これストーリー話するのが難しいんですよ。
そうですね、
本当ね、いろんな要素が詰まってるんで。
そうですね。
そういう
何か見どころなどありましたら。
見どころね、やっぱりストーリーの本当にいろんな要素あるんですけど、
はい、
まあその主人公の四季っていう少女の戦いと、まあ、あとその四季とその黒糖っていうあの男の子いるんですけど、はい、まあこの二人の関係っていうのがまあ。大きな意味では2つの軸なのかなと思ってるんですけど、まあ、一章はその両方が結構象徴的に四季と黒糖の関係と四季の戦いっていうのが特に出てるかな。
そうですね、いわゆる電気的な、ストーリー、まあ、世界の敵と戦いましょうみたいなストーリーと、ヒロインとヒーローの、恋愛ラブストーリー、この2つが奇妙に溶け合った、
うん、
面白い作品ですね。こういう 不思議な作品というのはこれまでなかったんじゃないかなってちょっと思っているんですね。いいラブストーリーの小説は今までたくさんありましたし、いい伝記ももちろんたくさんあったんですけれども、この2つがこういう形で溶け合っている、でそこにさらに本格ミステリーの要素も入っている、本当に不思議な小説ですね。だからこれを映像化するっていうのは本当に大変だろうと思っていて、うん、その大変なことに名乗り上げたのが井上さんだったわけなんですけども
いやこれ本当企画の大元が、まあ、大元はもちろん那須さんとそのイラストを描いて竹内さんという方が作った原作なんですけど、映画の企画としては本当に僕と太田さんの会話が本当に源流だと思ってるんですけどね。最初に太田さんが講談社ノベルス版を作った時に、まあ、出す前ですね、その時に僕に話をしてくれたんですよ。今度こういうのやりますよって。僕はそこで空の教会に出会いだったんで、そこでこれ面白いなと
講談社の3階で会いましたよね。
そうです、
ね、
社食
そうですね、今度こんな出すんですよって言って
生みの親がここに、
そうそうそう、まあ、太田さんが僕にその声をかけたっていうのが本当に最初の一歩だと思いますね。
もう出たらもうすぐに何かお電話いただいて、もう面白いからぜひこの映像化に取り組まさせてほしいって言って、僕でもこれは無理でしょうってずっと思っていたんですよね。それから1年経って、
そうですね、まあ、2004年当時の話は、まあ、結局3年ぐらいは
そうですね、かかっていますね。
映像化によって先生はどういうふうにいておられましたでしょうか。
もう一番最初はその映像化の話があるっていう時に、八神さんの方から劇場、まあ、テレビシリーズも考えているんだけれども劇場版でどうかななんていう話があって、それを那須さんにお伝えしたら、まあ、僕らもガンダムとかエヴァンゲリオンとかが好きな世代なので、うん、なんか三部作とかいいんじゃないとか、デス&リバースからの教会とかいいんじゃないとか軽口を叩いていたら、いざ、うん、八神さんからきちんとご説明を受けたら、7部作を、全7章を7部作でやりましょうみたいな話で、まあ、度肝を抜かれたっていうのが、もう絶対これはこんなバカな企画はあるわけがないと、なんか二人なんか話をしていたんですよね。それがまあ現実のものになろうとしている。
そうですね。うん。まあやっぱりアニメ、まあ一番大変なのはやっぱりアニメ作るっていうところなんで、そこまあ UFO テーブルというね、非常に優秀なスタジオがやるって言ってくれたのも大きかったですし、まあ巡り合わせは非常に良かったのかなと思いますね。
話が決まるまではすごい時間がかかったんですけれども、枠組みが決まってからはもう本当にトントン拍子で物事が進んでいって、それはなんか、ああ物事がうまくいくときってこういう感じなのかなっていうふうに思っていますね。
うん
うん、ありがとうございます。ですね、実はですね、もうすでに多くのリスナーの方からも、このね、空の教会について質問のお便りをいただいているので、せっかくの機会なので、今回、生みの親であるお二人が来ていただいたので、うん、メールをね、ご紹介していきたいと思います。クロニクルさんからいただきました。ありがとうございます。劇場版空の教会の上映は、テアトル新宿だけで他の地方では上映しないのですか？という質問です。
直球ですね。
これはね、本当に耳が痛いんですけどもね、やりたいと思ってるんですけどもね、は
い、
我々も。
心強いお言葉ですね。
やっぱり、尺も不定尺で割と短いんですね。まあ、1正面50分ぐらいで、でまあ、それが全7章のシリーズっていうことで、まあ、結構通常の映画とはちょっとフォーマットがだいぶ違うもんですから、うん、まあ、ちょっとその辺もあって、もろもろの事情で今は、テアトル新宿さんだけでということになってますが、まあ、いろいろ、努力はしてますので、はい、決まり次第皆さんにお伝えできると思いますので、
は
い、
これはもう本当に劇場の都合とかじゃなくて、そもそもの考え方がもう原作をいかに素晴らしい映像にしていくかっていうことで考えていて、何時間やったら映画館がどのくらい人が入ってみたいなことを全く考えてないですよね。
そうなんですよね、作品から始まっちゃってるんで、まあ、それにだからテアトル新宿さんは乗ってくれて、
そうですね、
まあ、この結構無茶な形を面白いじゃんって言ってくれてるんで、まあ、そこは非常に良かったなと思います、ね、
だからそういう、こう、うん、作品の理念、まあ、本当に今上さんのものづくりの信念になんか共鳴してくれる劇場主さんがいればその時考えたいっていう感じですよね。
そうですね、決して単館でしかやらないと言って我々が絞ってるわけではないのでそこは
ただなんか一番最初に那須さんの方からなレートショーってのはすごくいいよねなんて話があったんですよ ね、
う
ん、やっぱりこう川の教会って昼って言えば夜のイメージがあるような、うん、そういう世界観の話で、はい、みんなが劇場にやってきて、まあ、今回の場合は、新宿の、真ん中ですけれどもやってきてちょっと寒い思いしながらいつ始まるんだなんて待って、で終わったらやっぱよかったねって同じなんか月を見たりとか、うん、 新宿の夜景を見たりとかって、そういうところまで含めてのなんか映画じゃないか、映像になるんじゃないかなって思ってます。
この間、
太田さんともね、この間話したんですけど、やっぱり劇場見終わった後にピーカンの青空よりもやっぱり夜の街っていうのが空の教会らしいんじゃないかなっていう、うん、レイトショーは非常に合ってるなと思いますよ、
ね、そうですね、うん、まあでもね、まあ、本当にこんな公開の仕方ってのももう二度とないだろうと思うので、結構あの矢上さんのネットとか見てます？
ちょこちょこ
長野から来ますとかっていう子が、
はい、あ、そうですか、
ね、あの高速代がいくらかかるとかね、あのな夜はなんかその車の中で寝るとしてもご飯を食べないといけないからいくらとかって言って、うん、全部でこれだけお金がかかっちゃうって言って、
はい、
あでもどうそういうの見て僕も結構複雑な気持ちになっていて、
いや嬉しいですけど複雑 です
よね、
いや本当にありがとうございますという感じですよね。
映像は今どのぐらいまでできてるんですか？
映像は、まあ、まだできてないんですちなみに今日は、公開の1週間前なんですけど、ね、1週間前ね、
まだジオング状態なんですね。
そうですね、もうちょっとでと、まあ、ただ音はもうあの完全に出来上がってますし、あの 映像としての形はもう見てますんで、うん、あの本当に素晴らしい仕上がりだと思いますね。
この僕はあの、初めてその編集者、まあ、今時の編集者として見ると僕はかなり古いタイプじゃないかなと思うんですけども、これだけ大掛かりな映像化メディアミックスって僕は編集者として初めてなんですね。なんか何年もやってみようと思っていて、この間のダビングの現場にもちょっと足を運ばせて見学させていただいたんですけども、いやもうめちゃめちゃよくって、これひょっとしたら日本のアニメ史に残るアニメになるんじゃないかっていうふうに僕は思っているんですね。
よかったですね。あのお二人も非常に良かったですよ。藤村さんちょこっとでしたけどね、はざかをね。
最後の締めで。
東子さんはちょっと一話大変でしたもん、ね。
見るのが怖いぐらいの
喋りまくりでした、
ね。喋りまくりで。
もうすごい素敵でした、東子さん。かっこよくて。
かっこよかったですね。
あと音楽もすごい素敵でしたね。
音楽も素晴らしい
です、ね。音楽は素晴らしいです。
サントラ展開とかはあるんですか？
あ。もちろんサントラまだ時期は分かんないんですけど、ある程度まとめて、まあ、一生だけじゃなくて、出すつもりですね。
ぜひ出してほしいですよね、あの音楽は本当に聴いていただきたいと思うぐらい本当素敵です。
僕この梶浦さんの作品を、うん、CD になってのはほとんど聴いたんじゃないかなと思うんですけども、空の教会の音楽は群を抜いていいんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、これはもう僭越ですけど梶浦さんの代表作になるような、うん、あの楽曲くんだなって思ってるんですよね。
もうぜひ楽しみにしています、はい、あのクロニクルさんぜひあのテアトル新宿に足を運んでいただいて
大変
はい、あの見ていただきたいと思います。あ、じゃあの次のお便りいいですか？スカーレットメイデンさんからいただきました。ありがとうございます。藤村さん、本田さん、こんにちは。あとスタッフの方もこんにちは。お二人と四季の楽しみなシーンがある第6章忘却録音が今からとても楽しみです。頑張ってください。早速ですが質問です。ネット上で見つけたインタビューで坂本さんが第1章はバトルシーンも多いと答えていたのですが、原作に比べて追加されているシーンなどがあるのでしょうか？あるいは簡略化されている部分などはありますか？個人的には東子さんの考察が完全再現されるかどうかが心配です。大好きなのでぜひ完全再現してほしいですというお便りです。
原作の東子さんの考察を完全再現すると多分2時間か3時間ぐらいの映画になってしまうじゃないかと思うんですけど、まあ、あのでも本当に、ね、原作を読んだ時の感じとかあの面白さっていうのを映画っていう形で表したいなと思ってるんで、うん、
はい、
まあ、そこはうまく忠実、まあ、そのまんまっていう意味ではなくて、その精神的な部分を、ね、忠実にやりたいなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、やっぱりでも、映画っていうフォーマットに合わせて新たに追加されたシーンですとか、はい、そういったところはありますね、まあ、そこは逆に楽しんでもらえるんじゃないかなと思うんですけど。
楽しみですよね。私たちもまだ原作を読んでいろいろ想像している段階ですもん ね映像としてどういうふうになるのかっていうのはすごく楽しみですね。はい、ではありがとうございました。なんかすごくいろいろと私たちも知らないような、初めて聞くようなことをいっぱい話していただいてありがとうございました。今日は、特別ゲストの二人に来ていただいてますが、さらに、両儀式役の坂本真綾さん、黒糖幹也役の鈴村健一さんからコメントをいただいております。もう早速、紹介していきたいと思います。坂本真綾さんのコメントです。
藤村さん、リスナーの皆さん、こんにちは。両儀式役をやらせていただきます、坂本真綾です。いよいよ公開間近になりましたね。私も劇場の大きなスクリーンで見るのが本当に楽しみで仕方ありません。そして、第2章のアフレコも待ち遠しいです。これから7部作頑張りますので、最後までよろしくお願いします。藤村さんに次にお会いできるのは、きっと公開初日の舞台挨拶の時になりますね。そちらもよろしくお願いします。坂本さん、ありがとうございます。私はちょっと第2章ではちょっとねあれなんですけどもあれなんですけども舞台挨拶の時には坂本真綾さんたちにお会いできるのですごく楽しみでございます。あれですね、坂本真綾さんに関して第1話のアフレコの時に私が一番覚えているのは、うん、真綾さんが差し入れのマカロンにすごく喜んでいらっしゃって
講談社さん
も
美味しかったんですよね。
美味しかったんですよ。鈴村さんも確か食べて美味しいって。
甘いの好きなんですかね、鈴村さんね。
どうだったんですかね。
すごい興味を示していらっしゃいました。
なんかおっしゃってたのは、なんか甘すぎなくって、なんかマカロンって結構すごく甘いお菓子ってイメージがあるんですけど、うんうんうん、なんかすごく甘さ控えめで美味しい美味しいって。
次もマカロン持ってきますよ。
やったーや
ったー。じゃあ、鈴村さんの方
を。あ、はい。じゃあ、本田さん、よろしくお願いします。
どうも、鈴村と申します。知ってます。からの教会で黒糖ミキアをやらせていただいております。ラジオですか？妹ラジオですか？どんな番組になるのでしょう。からの教会の素晴らしさをガシガシ伝えてください。そういえばこの間、はい、都市のザ・の最終回で四季がいたのを見た気がします。ザ・は終わってしまって残念ですが、頑張ってください。僕もゲストに呼んでくださいね。ということです。鈴村さんありがとうございます。これ多分まだ紹介さっき言った四季目撃団を早々に、はい、取り入れてくださったんじゃないですか。
これから始まる新コーナーというか、まあ
空間の新コーナー
ですね、うん、はい、ありがとうございます。なんかザ・が終わってしまって残念ですが頑張ってくださいっていうのを聞くと、なんか私たちがザ・に出ていたような気がしますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そろそろ番組もねお別れの時間になってしまいました。
聞きたいことがいっぱいあるのに。
そうですよね。もうこのラジオでは言えないような、あんなことやこんなことも後でいろいろと聞いてしまおうかと思いますが、はい、さてここでですね、空の教会についていくつかニュースがあります。はい、劇場版空の教会第1章俯瞰風景、12月1日よりテアトル新宿にていよいよ公開です。
11月29日よりアニメイト池袋店9階にて劇場版空の教会の展示会を開催。普段見られない制作資料や同人誌版、限定愛蔵版の空の教会など様々なものを展示予定です。第1章から第3章それぞれの公開に合わせて期間限定で開催いたします。詳しくはアニメイト公式ホームページにてご確認ください。それとですね、11月30日より携帯サイトモバイルアニメイトにて空の教会の特集を開始します。全3キャリアに対応していますのでぜひアクセスしてください。
はい、してください。続いて劇場版空の教会の主題歌がついに明らかになります。主題歌を担当するのはシーソー、フィクションジャンクション等を手掛けた梶浦由紀による新プロジェクトカラフィナ。第1章テーマソングのタイトルはオブリビアス。ぜひ劇場で聴いてください。そして第1章から第3章までの各テーマソングをまとめた3曲入りのシングル CD が SME レコーズより2008年1月23日発売予定です。初回生産限定版は空の教会イラストワイドギャップと劇場版ポスター絵柄ポストカードのついたオリジナル豪華ボックス仕様です。
すごい、
読んだ。はい、この番組では皆さんのお便りを募集しております。いろいろ質問だったりキャラクターに対してのメッセージだったり、リスナーの皆さんからどしどし募集したいと思います。募集中のコーナーは、質問コーナー教えてからの教会と、四季に関する情報募集四季の目撃情報と、あざかに呼んでもらおう私だけのお兄ちゃん恥ずかしい。今日は、講談社の太田勝志さんとアニプレックス岩上敦弘さんをお招きしてお送りしました。お二人ともお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回第1回の配信は12月4日を予定しております。もう公開していますね、4日でしたらね。はい、引き続き本田さんをお招きしてお送りしようと思います。
お願いします。
楽しみにしていてください、はい、それではラジオからの協会ザ・ガーデン・オブ・リスナーズ、よろしくお願いします。みんな見てね
見てね。